次は東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第7回は骨の健康を守る大豆イソフラボンです。
大豆イソフラボンはですね、女性ホルモンに形が似ているということで骨の健康を守る成分として、実は有名なんですね。この古い骨を壊して新しい骨を作るということで、2つの細胞が活躍をしているという話をしました。破骨細胞と骨芽細胞です。で、どちらに対しても女性ホルモンであるエストロゲンというのが重要です。破骨細胞が骨を壊しすぎないように、骨形成は進めるように骨芽細胞に働きかけるというのがエストロゲンのお仕事なんですね。しかし閉経を迎えてエストロゲンの分泌が低下してきますと OPG っていう、まあ、この白骨細胞があまり元気にならないようにするための受容体と言われるものがあるんですけれども、これが下がってしまって、でさらに骨吸収因子、エストロゲンが抑えていた骨吸収因子が上昇してきてしまいます。そうしますと骨吸収が骨形成を上回って骨が脆くなるという形になるわけですね。はい、骨にエストロゲンが重要ということでありますので、エストロゲンが減ったらエストロゲンに代わりになるようなものがあったらいいんじゃないかということになりまして、この大豆の中のイソフラボンというのがエストロゲンと構造が似ています。したがって大豆の摂取により特に、破骨細胞の活性化を抑制する、骨吸収を抑制するような働きがあると言われています。骨からミネラルを持ち出してしまうのを、骨を破壊するのを止めるような作用があります。特保のイソフラボンはですね、飲料になっているものが多くて、こちらが A 社のイソフラボン含有飲料の摂取試験、まあ、こういうのを行って効果があったら、まあ特保として認めましょうというような流れになるわけですが、まあ、対象者が健常成人30名、年は38から64歳です。試験飲料と対象飲料、対象飲料は、試験飲料からイソフラボンだけを除去しているようなものになります。で、試験期間と方法なんですけれども、最初に試験飲料を2週間摂取する分と対象飲料を同じ期間摂取する分に分けます。で、2週間経ったら、3週間お休みをします。3、4、5とお休みして、6週目になったら今度は最初に試験飲料を摂取していた分は対象飲料を摂取します。で、対象飲料を摂取していたのは6週目からは試験飲料を摂取するという、これはクロスオーバーというような試験方法と言われています。で、まあいろいろなものを測っていくんですけれど、効果の確認ということになりますが、イソフラボンを摂取する尿中イソフラボンが増加をするであろうということになりますので、尿中イソフラボンの測定をします。で、尿中の中に骨吸収マーカーというのが出てくるので、これがまあ物質がデオキシピリジノリンというものですね。これを測定します。それから骨密度はどうだろうかということで、骨密度を測定するというのがメインの測定項目です。結果的にですね、日本人の場合は大豆を、まあ、結構摂取してますよね。お味噌汁もでも摂取するし、煮物でも摂取したりとか、大豆を摂取する機会が頻度が高いので、大豆を摂取しない国よりも骨密度の変化が見にくいんですね。なので、骨密度は多分変わってなかったと思うんですが、尿中への骨吸収のマーカーの影響は出ました。試験飲料の方が開始時と終了時を見ると骨吸収マーカーの量が減っています。終了時に優位に、統計学的に意味のある形の数値で、試験飲料の方が、骨吸収マーカーが下がっていて、対象飲料では開始時と終了時に差がなかったという結果が出ました。 まあ、これによって、まあ、毒を落として認めましょうということで、この飲料にはですね、保険の用途として何々飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを含んでいるので骨の健康が気になる方に適した飲料ですということが書けます。これが機能性ですね。で、1日あたりの摂取目安量というのを書いて内容量を変えてイソフラボンがどのくらい含まれているのかっていうのを、飲料のボトルにですね記載をするというのが義務付けられているものです。